皆さん、はじめまして。昨日ですね、高知に初めて入りまして、で、今日セッションをやらさせていただきます。本当にカツオのうまさには感動しております。今まで僕、普段横浜に住んでるんですけど、横浜とかですね、東京で何を食べてきたんだ、あれはカツオだったのかって今、ちょっと疑問に感じております。で、今日はですね、未来のウェブと必要な技術というタイトルで、約4、えー、ごめんなさい、40分ですね、話させていただこうと思っております。で、簡単に自己紹介なんですけど、私ですね、KDDI Web Communications、左上のロゴですね、っていうところの会社で働いております。で、もともとはですね、ウェブ制作会社、プログラマー、エンジニアとしてですね、10年ぐらい働いておりまして、で、現在、CPI っていう今度右上のロゴですね、ホスティングブランドのサーバーをもともと企画で作りまして、今、販促するというお仕事で、エヴァンジェリスト、全国のセミナーに登壇したり、ブログ書いたりしまして、弊社の宣伝をしているものです。ちなみに CPI 知ってるよっていう人、どれぐらいおられます？こうち、あ、こんなに半分ぐらいの方が手が上がりました。ありがとうございます。S01 というプロダクトがありまして、こちらは僕がもともと5年、6年前ですね、プロダクトマネージャーとして作ったものです。ですので、使っている方とか、ちょっとここ使いづらいんだよねとか、ここもう少しこうなりませんかっていうことあれば、後ほど休憩の時にでも言っていただけたら、その内容ですね、プロダクトに反映できるかもしれないんで、言っていただけると幸いです。で、現職、実はですね、うちの会社、副業が OK でして、いい会社ですね。いろいろ本業以外にですね、やっております。やってるのがですね、いろんなところの講師やってたりだとか、あと、副業でウェブ制作の受託ですね。もうかれこれ、実は副業始めて5年ぐらいになるんですけど、毎年毎年、大きい開発から、数ページのコーディングから、いろいろやらさせて、今でもやらさせていただいております。で、今の会社の仕事の一環で、こちらの CPI スタッフブログというものを書いておりますので、もしウェブ制作に役立つこと書いておりますので、時間あるときにも読んでいただけると幸いです。で、早速今日の本題に入るんですけど、まずですね、ちょっと高野さんの内容と被るんですけど、ウェブ制作の業界、ものすごく、目まぐるしい、いろいろな技術が出て消えて、技術が出て消えてってしていってると思います。で、まず WWW ですね、の概念が提唱されたのがですね、1989年ですね。まだ多分生まれてない方もいるんじゃないかなというところです。で、その後にですね、3年後ですね、世界初のウェブサイトっていうのがですね、誕生しています。で、これ実はまだウェブ上に残っていまして、これですね、これが、シミュレーターを通して、表示されているものなんですけど、大体じゃないですね、こんな感じのものが世界初のウェブサイトです。これがですね、1991年ですね、に誕生しました。で、その後に W3C が1994年に設立されまして、で、今の現行版、HTML5 の現行バージョンの1個前ですね、が1997年に HTML4 が勧告されまして、その後に、これも高野さんって被るんですけど、2005年に Web 2.0っていうのがバズワードになりました。こちらがさっき聞いたら3割ぐらいの方しか知ってないということで、ちょっと僕、衝撃を受けています。僕もこの業界、実は長いので、この Web 2.0っていうのは今考えると何だったのかなっていうところではありますが、そういったものがバズワードとして上がりました。で、2014年にですね、HTML5 が勧告されまして、去年ですね、HTML5.1 が、勧告されています。このようにですね、ウェブを取り巻く環境っていうのは、いろんなものが出てきて、今でも使っているものももちろんありますし、すぐ1、2年で消えるものもたくさんあります。で、今、2017年ですけど、2年後、5年後、どうなっていくかっていうふうに、不安に思う方、かなり多いんじゃないかなというふうに思っております。 私もですね、実はかなり不安症で、この先2年後5年後この業界で飯を食っていけるかっていうのをですね、考えるとですね、なんかいても立ってもいられなくなるような立ちで、その未来のウェブどうなるかっていうことはですね、結構興味深くてですね、いろんな記事とか、まあ世界のサイトとかをウォッチしながら、まあ、こうなんじゃないかなっていうふうに予想しながら、まあ、今何やるべきかみたいなことを考えております。で、今日のセッションで伝えたいことなんですけど、まず、未来のウェブとして、まあ、いくつか世界で注目されていることがあります。で、その一つが今回紹介するですね、あのレストフルウェブサービスってものなんですね。ですので、今日はこのレストフルウェブサービスとは何かっていうところと、なんでこの技術が注目されるかっていうのと、まあ、どのようなことに活用できるかと、まあ、あとはせっかく聞いていただいたんでしたら、まあ、導入のためにどういったことからまあ始めたらいいかっていうところの第一歩を紹介させていただきたいと思います。まあ、僕以外にも多分今後が不安だという方多いと思うんですよね。そういった方はですね、まあ、何したらいいか分かんないという方は、まあ、一つ、まあ、この技術がですね、世界では注目されているので、まあ、一つ参考にしていただければなというところです。はい、まず一つ目ですね、なんでこの RESTful Web サービスというのが注目されるかというところです。まずちょっと皆さんに質問なんですけど、フリーランスの方はちょっと話変わっちゃうかもしれませんけど、あの会社、まあ、例えばフリーランスの方はその取引している会社さんのウェブサイトがどれぐらいあるかっていうのをちょっと教えてください。まず0っていうのはなかなかいないと思いますが、0から5くらいウェブサイト保有しているよっていう方どれぐらいおられます？1人、2人、あ、ちょろちょろ上がりました、 5人ですね、ありがとうございます。では6から10サイトぐらい持っているよっていう方はどれぐらいおられますかね？もう同じ、あ、7人ぐらいですね。では11から20サイトぐらい持ってるよっていう会社の方は1名で、あとは20サイト以上ですか？他の20サイト以上っていうかどれぐらいおられます？ウェブサイト保有しているのは。あ、結構いますね、5、6、7名ぐらいですね。実はですね、うちの、KDDI ウェブコミュニケーションズもですね、大体多分30サイトぐらいあるんですね。結構多いんですよね、いっぱいサイト保有しております。で、さらにですね、この一社が保有するサイトをですね、裏付けるかのようにですね、 JP ドメインですね、日本語ドメインです、あ、日本語じゃないですね、.jp とかですね、 .co.jp とかっていうドメインの登録件数です。これはですね、どんどん年々増加していっておりまして、で、2017年6月1日で約147万件のドメインが登録されています。で、これ以外にもドットコムで日本語でサイト展開している会社さんもありますので、もっともっとサイト数としては多いというふうに予想ができます。で、今現状を起こっていることとして、一社が保有するウェブサイトっていうのはものすごく多い数を保有しています。で、例えば、まあ、うちの会社でいうとリクルートサイトだったりだとか、プロダクトサイト、CPI のサーバーサイトだったりとか、まあ、あとはキャンペーンページだとか、イベントページ、ブログ、社長ブログとかですね、IR サイトだったりとか、まあ、いろんなサイトがあります。で、今現状のウェブサイトって、例えばプロダクト A のサイトには、まあ、これドゥルーパルのアイコンなんですけど、ドゥルーパル CMS が入っていたり、キャンペーンサイトにはベーサー CMS が入っている、例えば IR サイトにはワードプレスが入っている、あと、まあ、リクルートサイトにはムーバブルタイプが入っているみたいな感じで、まあ、一社に取り囲む環境、ウェブサイトと、まあ、システムというのは複数入っているというのが現状かと思います。まあ、今増え続けるサイトとシステムということで、多くの問題を抱えています。今、一つのサイトに、まあ、一つのウェブサイト、あ、 CMS って入っておりますが、そうすると、まあ、管理工数ですよね。例えば CMS って毎月アップデート出ますし、まあ、記事の入力する特性もありますので、そういったあの、まあ、学習コストですね、学習したり、まあ、あとはコンテンツが多重化するということで多くの問題を抱えています。じゃあ今増え続けるウェブサイトにどうしたら いいかっていうところなんですよね。プロダクト B サイトにはムーバブルタイプ、あと Android アプリ、iPhone アプリ、WordPress、Drupal、あとはまあデジタルサイネージ使ってる、これらのサイトをどうしたら効率よく運営できると思いますか、皆さん。どうですかね。なんとなく分かります。で、ここで答えになるのが、こうですね。コンテンツ置き場。コンテンツ用のサーバーを1個用意して、で、それをいろんなサイトに配信すると、まあ、アップデートはこのコンテンツ置き場だけアップデートして、あとは、まあ、このさまざまなサイト、まあ、シグネサイト、デジタルサイネージだとか、まあ、アプリ系だとか、まあ、いろんなプロダクトサイトかコンテンツを取りに来るっていうふうに設計をしておくと、まあ、管理工数が大幅に削減できるんですね。で、このコンテンツ置き場のことを、まあ、レストフルウェブサービスみたいな言い方をしています。まあ、いろんな言い方あります。レストサーバーだとか API サーバーだとか、まあ、いろんなサーバー、あと名前がありますが、レストフルウェブサービスなんていうふうにも呼ばれております。で、これのことなんですけど、まあ、一つのリソース、まあ、一つのコンテンツですねに一つの URL アドレスが付けられているっていう概念ですね。で、そのリソースをまあ取りに行ったり、あとはまあ編集ですね、追加したり削除したり、まあ、編集したりすることのできるサービスのことをレストフルウェブサービスというふうに呼んでおります。で、このコンテンツ配信サーバー、レストフルウェブサービスですね、のメリットとしては、まあ、後でこれ、具体的に紹介しますが、メリットとしてはシステムとデザインが分離できる、さまざまなデバイスにコンテンツが配信できる、で、あとは他システムとの連携ですよねっていうのと、あとは、アップデートなどの管理コースの削減ができるよっていうところのメリットがあります。で、これ本当に注目集めてるのっていうところなんですけど、これがですね、2015年の、12月の2日の記事なんですけども、トップ5 Take Away for the Future of CMS ということで、まあ、約2年前の記事ですよね。ここの記事では、まあ、世界の CMS ベンダーが集まって話をして、未来の CMS にこういった機能が必要だよねっていう話をしています。で、その中では、まあ、いろんな話をしているんですが、まあ、その一つにこうですね、 API を通じてコンテンツの配信ができなくちゃダメだよねっていうふうに言われています。で、さらに、ドリース・バイアットさんっていう、ドゥルパルの CMS のファウンダーの方なんですけど、この方もブログですね、 CMS は、インタラクティブとマルチチャンネルのためのプラットフォームのためのマルチチャンネルプラットフォームのための API に急速に進化するっていうふうに言っております。というように、世界ではもうすでに注目がされていまして、まあ、導入も進んでおります。じゃあ、この RESTful Web サービスなんですけど、どのようなことが、まあ、できるかっていうところの、ちょっと話をさせていただきます。まず一つ目はですね、先ほど言いました通り、まあ、コンテンツの配信ができます。いろんなウェブサイトに、まあ、コンテンツを配信することができる。で、もう一つですね、次ですね、他システムとの連携ができます。どういったとこかちょっと見ていきたいと思います。これは、昨年の12月に出ました Amazon ダッシュボタンですね。ボタンをポチッと押すと、まあ、その商品が、まあ、家に届くというものです。で、こちらはですね、Amazon Echo ですね、音声認識デバイスで音声と、まあ、ネットをつなぐみたいなデバイスですね。で、今じゃないですね、動画をですね、2つ今回ちょっとご用意しましたので、見ていただきたいと思います。
Mom's a cry phone!
Huh, Alexa, Wikipedia, poison oak.
Poison oak is a woody vine that can cause rashes.
Aren't they pretty?
Amazon Echo にですね、まあ、娘さんが木の枝見つけてきて、まあ、見つけてきたよって言って、で、お母さんが、まあ、Wikipedia でこの木の、まあ、特性ですね、どういった木なのかっていうのを Wikipedia で調べたっていうムービーです。で、もう一つありますのでちょっと見てください。
Alexa, ask gourmet markets what fruits are on sale today. We have hundreds of stores. What's your zip code so I...
アレクサにフルーツ売ってますかって言ったら、まあ、アレクサがあなたのジップコード、郵便番号を教えてくださいっていうふうに言います。で男性が、まあ、ジップコードを教えるとアレクサがフルーツマーケットどこにある、フルーツどこで売ってるかってのを調べますね。でゴーマーケットで売ってて、まあ、バナナがいくら、何々がいくらっていう問いを返しています。他にお手伝いすることありますかって。で男性がオーサムソースありませんかって聞きました。そうすると裏のシステムに問い合わせに行って、まあこれですね、問い合わせに行って、でその、オーサムソースが売ってるかっていうのを返答します。で返答した結果を、アレクサがまた喋りますね。オーサムソース売っていませんでした。であなたの本ナンバーを教えてくれたら通知しますよってアレクサが言ってます。で彼が本ナンバーを教えて、アレクサが、了解しましたと言ってます。でこれ実際にゴーマーケットで、まあ、バイヤーの方が、オーサムソースを仕入れてオンセールチェックして保存する。そうすると SMS で、まあ、登録した彼の本ナンバーに通知が SMS で届いて、まあ、彼は、オーサムソースを入荷したということを知ることができました。でこれじゃあどういうふうに裏側のシステム動いてるのっていうと、まあ、Amazon Echo があります。 Amazon Echo は音声を認識するデバイスですね。音声を認識してそれを、Alexa サービスっていうクラウドサービスですねにまず問い合わせに行くんですね。で問い合わせて、まあ、処理をどうするか、で、まあ、その処理をどうするか決めた後に今、私が説明しています、まあ、コンテンツサーバーですねに問い合わせ行って、でそのコンテンツサーバーがまた通して、まあ、アレクサに、まあ、何か命令をするみたいな感じの、ものですっていうように、コンテンツサーバー、レストサーバーを立てるとこういった Amazon Echo とのやり取りもすることができるようになります。でさっき、SMS の送信をしたと思うんですけど、これも実は今の技術を使うと簡単に SMS 送信できるんですね。で今回ちょっとデモで一つ用意してきておりまして、この CMS でちょっとコンテンツを追加すると SMS が飛ぶようなものを、作ってきました。簡単にちょっと入力しますね。イベントタイトル、テスト、ちょっとこれ弊社が今開発途中のですねシステムなんですけど、まあ、登壇者安倍正幸、まあ、適当に入れます。で保存して投稿って押すと、これ私の携帯画面ですね。はい、今 SMS が通知来ました。これを開きますとこういうふうに CMS で記事が更新されましたみたいなふうに SMS を飛ばすこともできます。でこれ裏側はどういうふうにやってるのって言いますと、実はですねものすごい簡単で、まあ、Twilio っていう、弊社のですね API 使ってるんですけど、実は PHP で書くとこれだけのソースコードです。でこれ僕の実際の電話番号なんで、これに電話すると僕の携帯になりますんで、ちょっといたずらやめていただきたいんですけど、まあ、こんなような、送信用のプログラム、たった19行ですね。で SMS が飛ばすことができます。で、コンテンツサーバーを置くことによっていいこともっとたくさんありまして、でデザインとシステムの分離、これもですね、素晴らしくてですね、今までって、一つのサイトに一つの CMS 入ってまして、例えばこのサイトはワードプレス、このサイトは MT、 このサイトはドゥルーパルっていうと、デザイナーの方って、まあ、ワードプレス、ドゥルーパル、MT の、まあ、テンプレートの書き方を勉強しなくちゃいけなかったんですよね。でそれってやっぱり学習コストもかかりますし、アップデートの問題もありますし非効率なんですね。ですが CMS とこの、デザインを分離することによって、こっちの表現方法っていうのは裏が 何であろうが技術って変わらないんですね。 JavaScript で REST のサーバーにコンテンツの通り行って、でそれを HTML、CSS で表現することができますので、今まで の, その CMS の、テンプレートの通し方の特性っていうのを知る必要がなく、どのウェブサイトでも同じ、書き方で書くことができるんですね。これはすごいデザイナーにとってはメリットだと思います。あとここまで話してデザイナーの方、やっぱりちょっと私には関係ないなって思う方いません？思いません？思う？まだちょっと私には関係ないな、ちょっと大規模案件にしか使えないんでしょって思う方もいると思うんですよね。でちょっとこれは聞いていただきたいんですけど、 API で連携可能なオープンデータっていうのはもうすでに日本でも多くありまして、で例えばですね、政府系のデータ、データ GoJP っていうのがありますが、まあ、政府の安倍首相のですね、3本の矢の一つにデータをオープン化しようみたいなものがあったと思います。でこれもですね、データ GoJP を調べていただくと、まあ、政府系が出しているオープンデータを、まあ、使ってウェブサイト、自分のウェブサイトを作ることができます。例えばこのところで活用できるかもというところで、まあ、不動産サイトなんかで、使えそうなのがですね、例えば、地盤ですね、地盤が柔らかいだとか、そこら辺、その地域の災害情報がどうかっていうのが、まあ、API で取得できるんですね。そうすると例えば自社で、不動産サイトやってて地域の、まあ、不動産を紹介する、でこの地域は、地盤が柔らかいのでもしかしたらその地崩れちゃうかもしれません。そんな書き方したら絶対売れないですけど、まあ硬いですよですね、言うとすればっていうような情報を一緒に出すとかですね、まあ、例えばこんなとこですね、自社の、コーポレートサイト〇〇〇株式会社があって、まあお知らせが出ていました。でその社長のブログがあったとします。で社長のブログにも例えばこのお知らせ情報を出すっていうところは、まあ、同じ内容ですので、まあ、API から取ってきたらこっちで二度入力しなくて済みますよね。っていうようにこの API を使ってウェブサイトを表現するっていうことは、まあ、UI デザイナーの関わるところでもありますので、こういったデータが世の中で取得できる、まあ、こういったデータを弊社では API で配信してるってしますと、まあ、こういうふうにですね、自社のサイトに取り込んだりすることもできるので、ちょっと関係ないな、私の領域では関係ないなと思ってた、まあ、デザイナーの方とかでもですね、まあ、世の中でどういうデータが配られているかっていうのは、まあ、知っておいて損はないんじゃないかなというふうに思っております。でですね、ここからはですね、この REST の、まあ、良さですね、なんで注目されているかっていうのと、まあ、どういったところで活用できるのかを知っていただいた上で、まあ、結構ですね、簡単に実は導入することができるんですよね。で今から、まあ、導入の仕方をご説明しますので、まあ、ぜひ、自社に帰っていただいて明日、まあ、今晩でもいいと思いますが、まあ、試していただければなというふうに思っております。まず今回ですね、技術の説明なんですけど、まあ、いろんなやり方があるんですね。レストサーバー立ててフロントどうするかっていろんなやり方があるんですけど、弊社はですね、今タレントページっていうコンテンツを作ろうとしています。ウェブサイトを作っています。でこのタレントページがですね、裏側ですね、レスト立ててで HTML 取ってきて、で社内のデジタルサイネージに、ね、今週こうイベントありますよみたいな感じで活用しようみたいな、開発やってるんですけど、本当はもう今日来た時にリリースしているはずだったんですけど、結構長引いてですね、まだリリースできていないんで、Mockのデザインですねを今表示しています。でまずバックエンド側ですね、 RESTful Web Service のバックエンド側になるものはですね、実は昨今の CMS 標準に搭載されています。ワードプレス、ドゥルーパル、ムーバブルタイプ、すべてにですね、REST のものが標準でついておりますので、例えば自社のウェブサイト、ワードプレスであれば REST API の機能をオンにするだけです。これだけで実は使えちゃうんですね。すごい手軽じゃないですか。 まあでもそう言っても、まあ、デザイナーの方、ディレクターの方、いやそんな本番の環境いきなりオンにできないよっていう方は、うちが今開発しているさっきのタレントページの、サーバー勝手に使っていいので、これ試しに使っていただいて結構です。でここのサイトアクセスすると、これ実際のタレントページの今レストサーバーなんですけど、 API の仕様がですね、一応ここでキーこれで取れて、こういうふうにアクセスしてくださいねと載っておりますので、これを見てまあやっていただくか、あとは欲しい方はレストのですね設計書、これ出すとまあちょっと時間あるな、設計書もありますので、ワードで作ってるやつがあります。それを欲しいって言ったら、その方に設計書をあげますので、それを見ながらレストを取りに来てく、データを取りに来てください。はい。で続いてフロントエンドですね。じゃあどうやってフロント側から、その API 叩いてサイトに表示するのっていうところなんですけど、今回私は Riot.js、まあ、JavaScript のフレームワークですねっていうのと、あと Fetch API っていうのを使って取得をしています。でこれもサンプルコード用意しておりますので、ちょっと試しにやってみたいなっていう方は、まあ、GitHub なんですけど、こちらに挙げてありますので、後ほどフォローアップか何かで配られた資料をもとに、まあ、アクセスしていただければ、サンプルコードありますので試してみてください。で簡単になんでライオットとフェッチを選んだかっていうところをご説明させていただきたいんですけど、まず JavaScript の UI フレームワークでライオットを選んだ理由はですね、僕もこの数年前にですね、まあ、リアクトだとかポリマーとかいろいろ流行って消えて、もうポリマーは完全に死にましたね。死んだって言ったら使ってる人いたら申し訳ないですけど、あまり最近では使われていません。でウォッチ してたんですけど、ポリマーとかリアクトウォッチしたんですけど、結局まあ悪いところ、ポリマーなんていうのはかなり重いですし、使い勝手が難しいんですね、とっつきにくいんですね。でそのライオットの良さっていうのは、このリアクトとかポリマーの、まあ、後出しなんですね、これ後から出てきたフレームワークなんで、もう完全にいいとこ取りですね。で JavaScript のフレームワークって結構あれがいいこれがいい出ると思うんですけど、僕これに落ち着くんじゃないかなって本当に思ってる感じが今しています。でできることとしては、タグをですね、カスタムタグっていうのをですね作れるようになるんですね。ウェブコンポーネントを知ってる方は、ウェブコンポーネントだなと思っていただきたいんですけど、このソースコードですね、ヘッダーフッターっていう風に書いて、でそれをテンプレートとして、まあ、読み込むんですね。そうすると、まあ、ヘッダーフッターのところに読み込んだテンプレートが、まあ、置き換わるっていう風になります。まあ、ヘッダーのテンプレートこんな感じですね。ヘッダーのテンプレートの中にはこのようにナビゲーションだとか、まあ、スタイルを入れておくことができます。ですので、まあ、一つ一つが、まあ、コンポーネントパーツとして、登録しておいて、でそれを、まあ、カスタムタグとしてこういうふうに入れていくみたいな書き方になります。すごいソースコードが綺麗でシンプルですよね。いい綺麗なソースコードですね。エンジニアの方いたらうっとりすると思うんですよね。これ見てるだけちょっと一杯飲めそうな感じしません？しない？はい。で次 Fetch API ですね。これはどういったものかっていうと、HTML の新たな標準仕様です。何かデータを取りに行くための API ですね。で以前 XML HTTP リクエストありましたね。何か JSON だとか RSS だとか XML 取りに行くものだったんですけど、これもかなりとっつきにくかったですよね。それの代わりになるものです。ですので今後その何か、XML とか JSON だとか、まあ、REST のサーバーもそうですけど、何か情報を取りに行くって時はこの Fetch API が、まあ、使われると思ってください。でこれはどのように使うかっていうと、ちょっと、URL が今 IP になっちゃってますが、まあ、取りに行きたいアドレスですね。 で禅のところに、まあ、取りに行った結果、JSON データ取り行ってでここの行で 取って OK だったら、ライオットのフレームワークにマウントします。でそうするとライオット側で取ってきた API のですね情報を、まあ、展開して、まあ、表示するということができます。詳しくはですね、サンプルコードですねお配りするやってみたいなと思う方は見ていただければと思います。いっか、はい、で、実際に、これはちょっとお見せしましょうか。ここ URL 見ていただけると分かるんですけど、まあ、サーバー名の後ろに REST とV1 ノード15って書いてありますが、これはノード15番のコンテンツを取り入ってる結果ですね。でこれを例えば16ってやると、あ16番ないですね、17番ってやると、まあ、17番コンテンツの17番のデータが、まあ、JSON 形式で吐き出される。それを、データを読みに行ってフェッチで読みに行ってライオットで表示するっていうのが、まあ、これですね。先ほどのコードを実行すると、まあ、この画面になります。これ REST の API から取り入った結果ですね。これをですね、例えば、あ、動かないですね今ね、ちょっとごめんなさい、イベントリストしかちょっと動くようにしてなかったです。取ると結果こういう風な表示になります。でこれレスポンス速度どれぐらいなのっていうところ多分気になる方もいると思うんですね。でスピードを見るとこれ見てください、 0.08 秒ですよ、77ミリ秒。これエンジニアの方ムラムラっときません？エンジニア少ないか分かんないかこの秒数ね本当すごいんですよね。僕ちょっと自己満かもしれませんが、まあ、REST サーバーもじゃあどれぐらいの速度出るのっていうと 0.32 秒、316ミリ秒で表示されています。でウェブサイトって、まあ、2秒以下で表示させましょうねとかっていうふうによく言いますよね。でこの今僕の組み合わせですね、裏ドゥルーパルで動いてるんですけど、ドゥルーパルと、まあ、ライオットで組むと、まあ、0.1 秒とか 0.2 秒でウェブサイトが表示できる環境が作れていますので、まあ、速度的にも問題なく出ていますので、まあ、何かこういうのを使ってみたいと思った方はこの組み合わせも一つありなんじゃないかなというところですね。はい、やってることは、裏側REST サーバーから Fetch API でデータ取ってきて RiotJS で、まあ、画面を表示していますと。まあ、ここの Fetch API っていうのはもう標準仕様なんでこれ使った方がいいと思うんですけど、 RiotJS に関しては別に何でも構わないと思います。で僕の場合裏側の CMS は Drupal っていうものを使っておりますが、まあ、これもですね皆さんの環境 WordPress でもいいと思いますし MoveUpType でも何でもよろしいかと思います。はい、で将来的には、こういったものを使ってさまざまなサービスと連携したいなと思ってます。でその一つが、まあ、さっきデモで紹介した Amazon Echo ですよね。 Amazon Echo を通してうちのサーバーアクセスしてきてでデータを Amazon Echo として音声で返してあげるだとか、あとは、まあ、こういったマーケティングオートメーションツールだとかチャットのシステムとか連携して、まあ、なんかいろいろなことをやりたいなっていう、これはもうちょっと妄想に近いですけど、まあ、なんかいろいろ連携したいなと思ってます。でこの裏側のシステムっていうのは、まあ、あまりエンジニアの方じゃないと聞いても面白くないと思うんで、まあ、はしゃりますが、まあ、検索機能アパッチのソラーっていうものを使ったりして、効率よく検索をするっていうシステムを、まあ、実現しております。はい、で最後まとめです。でウェブの未来ですね、今日はウェブの未来っていうのがテーマです。でウェブの未来はこれも世の中で、まあ、世界でですね言われていることがありまして、まあ、コンテンツが結局中心の設計になるよって言っております。で現状は、まあ、一つのウェブサイトに一つの CMS が導入されていますが、まあ、将来っていうのは まあ、いろんなデバイスに配信する、いろんなサイトに配信することが考えられておりますので、将来はコンテンツサーバーが中心となって、まあ、コンテンツを配信すると。ですのでうちの会社でも、イベント情報ですとかしまして、世の中に自由に使ってくださいねっていうふうに提供すると思います。で、今後はいろんな会社がですね、まあ、こういった情報を出していくっていうのが予想されますので、そういった、まあ、継ぎはぎじゃないですけど、まあ、取ってきて、まあ、自社のサイトを活用するみたいなことができますね。これは、ソースコード等ありますので、ぜひ気になる方はですね、試していただきたいなと。本当に簡単にできますので試していただきたいなというふうに思っております。で、もう一個あるのが、言われているのが、まあ、Amazon Echo、 Google ホームなどの登場によって、 Google ホームはついに夏、今年の夏発売かもしれないみたいなニュース出ていましたね。登場によってですね、音声のみ、今日動画でですね、Wikipedia 調べるのも Amazon でお買い物するのも全てですね、音声だけで完結しているんですよね。そういった世界がですね、今後待っているっていうのは、まあ、考えられるんですね。ですので、まあ、デザイナーの方とか、あと、まあ、企画する方とか、まあ、営業の方とかっていうのは、まあ、見た目のデザインももちろん大事ではあるんですけども、まあ、ウェブを通じてそのビジネスをデザインするっていうところに少しずつ移行していかないと、まあ、デザインはどんどん関係化されるかもしれない。もしかしたらウェブも画面なくなっちゃうかもしれない。普段ですね、まあ、生活する上で、まあ、先ほど高野さんも言っておりましたが、ウェブってあまり実は見ないんですよね。そうすると私たちの仕事なくなっちゃいますので、まあ、そうならないように、まあ、何かそういうビジネスの設計とかデザインに行かないといけないんじゃないかなというところです。はい。で、もう一個、これで実は僕のセッション今日終わりなんですけど、おまけじゃないですね、ちょっと関係ないところなんですけど用意しておりまして、先日ですね、ウェブ担当者フォーラムでエンパシーチャートっていうのが、紹介されていました。で、今日のセッションどうでしたってあんまり聞くのもあれですよね。実は僕このエンパシーチャートっていうのをですね、もう僕殴りがけで書いている自分用に作ったやつなんですけど、使ってですね、今日のセッションの構成を考えてみました。で、僕こういった何ですかね、そのプレゼンテーションこういう風にした方がいいよみたいな本、まあ、結構読むんですけど、このエンパシーチャートを今回初めて使ってみたんですけど、結構しっくりきたんですよね。なんで書籍とかもですね出てますので、ちょっと待ってください。エンパシーチャート、エンパシーチャートでググると、まあ埋める貼るつなぐの3ステップで、まあ結果と共感を生み出す文章を書けるようになるっていうような、まあ書籍と、あと、まあこういった手法ですね、どうやって文章を書いていいか、人に伝わる文章ですね、僕の今日のプレゼンが皆さんに伝わったかどうかっていうのは僕はアンケート見ないと分かりませんが、まあ、伝わったと仮定すると、まあ、このエンパシーチャートはもしかしたら良かったかもしれないというところで、ちょっとおまけ程度に紹介でした。はい。ということで、本日未来のウェブということで、登壇させていただきました。ブログ書いてるのと、あと LINE アット、Facebook いろいろやってますので、もしよかったらフォローしていただけると幸いです。ありがとうございました。